ミモレ真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、ナビゲーターの講談社ウェブマガジンミモレ編集部のパタヤンこと川端です。おしゃべりな図書室では水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに、皆様からのお便りをもとにおすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。さて、第109夜をお届けします。今夜のお便りご紹介します。ペンネームピスタチオさんからいただきました。パタヤンさん、こんばんは。こんばんは。私は活字が苦手で読み切れる自信がなくて、あまり本を買っていませんでした。でもラジオなら聞いているだけで読んだ気持ちになれていいなと思いました。面白そうだと思って読み始めても、途中で話の筋がわからなくなってしまったり、登場人物がわからなくなってしまったり、集中力が途切れて最後まで読み終えられないことが多いんです。バタヤンさんは忙しい中でどうやって本を読んでいるんですか？読み切れるコツなどあれば教えてくださいといただきました。ありがとうございます。そうですね、すごいよくわかりますよ。私も読み切れてない本がたくさんあります。途中でわかんなくなっちゃって、あと何回読んでも頭になかなか入ってこなくってとか、この本を読んでると必ず電話がかかってきたり、なんかいろいろトラブルが起こったりして中断しちゃって全然進まないみたいな本もあったりしてね。読み切れるコツって確かに私も知りたいです。というわけで、ピスタチオさんからのご質問にお答えして、今夜の勝手に貸し出しカードは、三宅佳穂さんの読んだふりしたけどぶっちゃけよくわからんあの名作小説を面白く読む方法という本にしました。これはですね、面白く読む方法っていうタイトルにある通り、本をどうやって楽しむかっていうことを教えてくれる本なんですね。珍しいですよね。そう、この本の初めにのところに書いてあるんですが、ちょっと今めくりますね。読みます。小説の書き方の本は本屋にたくさん売られていますが、小説の読み方の本はなかなか本屋で見かけることはありません。不思議だと思いませんか？物を書く人よりも読む人の方がずっと多いはずなのに。でもこれって小説を書くのはめっちゃ難しいけれど、読むのは誰にでもできると思われているからじゃないでしょうか、とあります。確かに小説を書く、あるいは文章を書く方の本はたくさんありますけどね。読み方を教えてくれる本とか、まあ、読み方を教えてもらう機会って確かにすごい少ないですよね。でも小説を分かったふりせず面白く読むのって実はコツが必要なんだぞと、この著者の三宅さんはおっしゃっていて、なるほどそうだなと思いました。国語とか現代文の授業なんかで、作者の意図はとか、それが何を指しているのか、下の選択肢から選べとかね、そういうこう正しく読み取るスキルっていうのはもちろん国語で習ったりしますけど、楽しいかどうか、面白いって思えるかどうかっていう感受性のところは、その人たちに委ねられている、人から習う機会ってなかなかないけど、確かにコツってあるだろうなと思ったりしますね。漫画も、ね、慣れも必要ですよね。あの、読み慣れてないとどんな順番で読んだらいいか分かんなかったりして、まあ、そんなわけで今日はこの読んだふりしたけどぶっちゃけよくわからんあの名作小説を面白く読む方法のメソッドをちょっと一部紹介していきたいと思います。この本はですね、夏目漱石の我が輩は猫であるとか、三島由紀夫の金閣寺とか、古くからの名作だったりとか、 最近のベストセラーの3体 SF 小説の3体ですとか、そういう有名な小説を一冊一冊紹介しながら一つの読む技術を紹介しているんですね。で、一つ目がカラマーゾフの兄弟、ドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟を紹介してまして、読む技術があらすじを先に読んでおくと紹介されています。これ私一番ありだと思いましたよ。すぐやってみれるから、ピスタチオさんにも皆さんにもおすすめなんですけど、あらすじを知っちゃうとつまんなくなるのは、そうミステリー小説の犯人ぐらいじゃないかなと私は思っていて、筋を知っちゃってるから面白くなくなっちゃうかっていうと、そんなことはないと思っているので、途中離脱しないコツとしては、あらすじを知った上で読むっていうのは一番手っ取り早い気はしますね。なんか私舞台を結構お芝居を見に行くんですけど、前知識なく見に行くこともあれば、結構そのサイトだったりを読み込んでから行く時もあるんですけど、すごい楽しみにして行っても、なんかどういう話なのか全然分かんなくて途中で眠くなっちゃうことも結構あって、まあ予備知識はあった方が楽しめるかなって最近は思っていますね。なんかモチーフになっていることだったりとか、何かをオマージュしてたりとかっていうのって、知った上で見れた方が深みが増したりね。なんか野田秀樹さん、野田マップの舞台とかだと、こういろんなモチーフが掛け合わさったりしているので、平家物語とロミオとジュリエットとか何かを比喩してたりとか、そういう設定も少し知識があった上で見に行った方が寝ないですよなと思ったりしています。最近はやっぱりすごく売れてる本、平台にこうダンって積み上がっているような本だと、もうすぐにネタバレあらすじっていうようなのがサイトに上がってるので、そういうのも良くないとも思いつつ、結構読んじゃってから読むのもありかなと思ったりしています。私のポッドキャストではね、あんまり筋の最後の最後までネタバレしないように気をつけてはいますけれども、筋を知った上で読む面白さもあると思ってますし、例えばこの2人はすごい仲良しのラブラブのカップルだけど、この彼氏はこの後戦争で死んじゃうんだよなとか、知った上で読む面白さもあったりするかなと思います。少しこの本から話がそれるんですけど、ミモレではミモレ編集室っていうコミュニティサイトを運営していまして、そちらで講談社のうちの会社の文芸の編集の人に講義に出てもらって、小説の読み方の話なんかをしてもらったことがあるんですね。でその時に文章、小説を構成する3つの要素として、1つ目が描写、2つ目が会話文、3つ目が説明文っていう3つの要素があるっていう話をしていて、なるほどって思ったんですよ。確かに描写と会話と説明で成り立っているじゃないですか。でそういう話を聞いてから小説を読むと、あ、この人は描写が結構たっぷりするタイプの人で、ゆっくりスローモーションで舐めるような話が進んでいくんだなとか、もっと脚本、ドラマの脚本みたいに会話会話会話で話がどんどん展開していくタイプの人だったり、説明があって会話、説明があって会話みたいな感じで割とスピーディーな展開の人なんだなとかっていうことが読みながら分かったり、一冊の中でもすごくゆっくりこう舐めるような描写のある部分と、会話でトントントンって進む部分ととかっていう風にこう緩急がついてるんだなっていうことが分かって、またすごく面白いなって思いました。皆さんもその会話でトントン行くタイプが好きか、じっくり描写が長くこう細かく部屋の様子だったり人の服とか 風景とか描写するのを味わうのが好きかとか、まあ、お好みもあると思うので、そういう風に読んでみるのも面白いなって思いました。でもその3つの要素があるとかっていうことを知らなくても、別に今までだって私も面白く小説は読めてたと思うので、ただ知ってると視点が増えるとまた違う楽しみ方があるし、自分の好みと作家さんの特徴みたいなのも知れたりして面白いなというふうに思いましたね。あとやっぱり文芸の編集の人たちはただ読んで感想を言うとか感想を持つだけじゃダメで、論理的にどこがどうだからどうした方がいいとかっていうことを言わなきゃいけないから、その読み方のスキル、読む技術もいろんな技を持ってるんだなって思って、改めてすごいなというふうに思いました。ちょっとあの本から話がそれてしまいましたけど、描写と会話と説明をちょっと皆さんもチェックしてみてください。さて今日は読んだふりしたけどぶっちゃけよくわからんあの名作小説を面白く読む方法から神フレーズをご紹介します。なぜ小説家は小説なんてごめんどくさいもんを書くのだろう、作家たるもの小説を書かずにはいられないからとか言えるとなんかかっこいいし、芥川賞受賞スピーチでもやるのかおいらというテンションになるけれど、実際のところ小説じゃないと伝わらない思想が作家の中にあるからじゃないかと思うというふうにありました。これはカミュのペストを紹介した章なんですけど、読む技術は作者の考え方を楽しむというふうに紹介されてますね。その小説じゃないと伝わらない思想が作家の中にあるからというのはなるほどと思いました。先日ご紹介した、早見一馬さんの8月の母だったり、井上レゾンさんの生川だったり、割とこうノンフィクションでも扱われそうな社会的なテーマも小説だからこそ描けることがあるっていう感じがすごくした2つの小説でしたね。作者の中の問題意識とか社会に対して思ってることがあって、それをエッセイでは、描けないことが小説だと伝わるっていうのはありそうな気がしますね。あとこの本の中で夏目漱石の我が輩は猫であるは、漱石はシャイだったから猫の視点を通じて気持ちを伝えることしかできなかったんじゃないかみたいな分析が書かれてるんですけど、そういうふうに視点を何か、まあ、人間じゃないものにすることもできるし、14歳の少女の視点で描くとか、その事件の様子を大人の視点じゃなくて子どもの視点で描くとか、視点が一個の事件に対して視点がどんどん切り替わって、いろんな人の目から見たこの一つの事件っていう書き方ができたり、そういう自由さが小説の方がノンフィクションよりあるから、より伝えたかった思想がクリアになるっていうこともあるのかなって思ったりしましたね。まあ、この本の中にはいろんな楽しむ技術、楽しむ手法が紹介されていて、これを読んで思ったのは、楽しみ方はいろいろなので、その楽しみ方でなるほどって思うところとかがあれば、必ずしも読破するっていう、読み切る、読み終えるっていうことが必須でもないのかなっていうふうに思いました。さっきお話ししたその会話と描写と、説明とっていうところで言うと、この人のこの描写はすごいなって思うところだったり、このやっぱ会話の応酬、ここのシーンのお母さんと2人のやり取りが秀逸だなって思うところだったり、まあ、最後この貼られた伏線を回収する、畳みかける説明の部分がすごいなって思ったり、まあ一個そういう面白いって思えるところがあれば、必ずしも最初から最後まで読み切ることが 読書なわけでもないのかなと思ったりしました。はい、この本はですね、まあ、小説は難しい小難しげな小説も面白く読める方法を紹介してくれるハウツー本のような、まあ、体裁タイトルになっていますが、読んでいただくと結構、まあ、読書好きの人にとっての高度な、割と高度な、そういう解釈もできるんだねっていう話がたくさん出てきて、簡単に読めるようになりますよっていう話じゃないじゃんっていうところがまた面白い本でした。ピスタチオさんにもぜひ楽しんでいただけたらと思います。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。さて、そろそろお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室は、皆様からのお便りをもとにいろいろなテーマでお話ししたり本を紹介したりしております。ミモレのサイトからお便り募集していますので、ぜひご投稿ください。また水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。